かされたら、犯されたら泣けばいい。泣き足りなかったら恨めばいい。恨み足りなかったら殺せばいい。殺したらよもやま話。
何のこっちゃさっぱりわかりませんけどね。今日の替え歌ジングルは三上寛さんの犯されたら泣けばいいでした。春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。7月の22日今日はですね、椅子がギーギー言っておりますが、全国下駄の日となっております。なんか前も下駄の話したような気がするんですけどね、あれ何の時でしたっけね、靴だっけ、なんかサボの話とかなんかいろいろしましたよね。下駄なんですけどね、テキストの方にも書きましたけども、うちの親父がまだ、若い頃、今考えたら30代ぐらいの頃だったと思いますけどね、いつも家に帰ってくると着物に着替えましてね、で、外出るときは下駄を履いておりましたんで、なんか玄関にはいつでもこうでっかいね下駄が置いてありましたね。たまにふざけて私も履いたりしましたけどね、よくこんな歩きにくいもんで歩いとんなーって思いましたね。なんか大人になったら下駄履くもんだって、あれ不思議なもんね。子供の時にこう大人がなんか珍しいものを身につけてると、大人になったらあれするのかなって、あれ履くのかなとか、あれ着るのかなとかね、なんかそういうふうに思ってますけども、思ってましたけどね、着物も 着なければ、下駄も履いてませんね。下駄はでも一時ね履いた時期ありまして、前もその話したかもしれませんけども、年代でいうと1970何年かですね、中頃だと思います。それのちょっと前にですね、中村雅俊さんね、あの人がこう俺たちの旅かなんかでこういつもジーパンに下駄履きだったんですね。あれがなんかかっこよくてね、かっこよくはないんですけどね、なんかもっさいところ、だから当時ね、ちょうどその頃デビューしたのが宇崎竜童さんとかね、ダウンタウンブギウギバンド、彼がなんかの雑誌で、言ってたのがね印象的でね、なんて言ってたかっていうと、今はかっこ悪いのがかっこいいんだ。いい言葉だと思いません？その言葉はなんか当時にしちゃね、すごい見新しかったんですよ、私にとっては。かっこ悪いのがかっこいいんだ。で、彼らがデビューした時もつなぎですわね。つなぎになんか胸のところに竜道の竜って書いてね、なんかすごい安いわけですよ。みんなステージ衣装なんかみんな凝るわけなんですけども、言ったら作業着着てね、その言ったらその当時そのなんていうんですかね、学歴社会みたいなそんな時代でしたんで、こうやっぱりこう肉体労働っていうのはあんまかっこいいもんじゃないわけですよね。かっこいいんですけどね、汗流してね仕事してる男の姿ってかっこいいんですけどね、そのなんかシンボルみたいなもんじゃないですか、その労働者のこうコスチュームって感じね、つなぎってかっこいいんですけどね。で、それが、それよりもやっぱりスーツ着てる、ネクタイ締めてるが、まあ、その時のかっこよさってそんなんだったんだけども、いや、これから違うんやと、ね、宇崎竜童さんは言うわけです。今までかっこ悪いと言われたものがかっこいいんだ。つなぎ流行りましたね、あの頃ね。そんなんでね、あれ、つなぎっていうのは、うんこしにくいんですよ。全部つながってますからね。で、こう、胸のポケットとかにタバコとか入れてるとね、 こう、うんこしようと思って、こう、上だけ、上だけじゃないな、上からこう脱いでいくとね、こう、要は上の部分が逆さになっちゃうもんだから、胸のポケットのとこのボタンとか閉めとかないと全部落ちちゃうんですよね。で、便器にベッ、バチャバチャーンと落ちちゃったね。ひどい目にあったことが何度かありましたけどね。そういうつなぎね。つなぎじゃない。下駄ですね。つなぎと下駄は合いませんけど、なぜかジーパンに下駄っていうのはかっこよかったような気がしましたね、当時。で、私もやってましたね。ちょうどそれは、ビアガーデンでバイトしてた頃なんですけど、いわゆるその、板場っていうんですか、板場っていうのかな、あれ。なんていうの、キッチンに立ちますわね。で、本来ああいうとこって、熱湯とか使うから危ないんですけども、私、洗い場の方でバイトしてましたんで、ちょっとこう、靴なんか履いてると、下がいっぱいこう、水、こう、なんていうんですか、お湯こぼしたりするから、こう、ジュクジュクになっちゃうんですね。で、下駄っていうのはちょうどよくて、ただ、困ったことに、裏が木ですから、こうタイルの上なんかツルツルツルツル滑ったりしてね、ちょっと危なかったりもして、何度か転びかけたりしたことがあったんですけどね。でもあの時期はなんか下駄がかっこよく思いましてね、よく買いましたね。で、あれ割れるんですよ。私、そんなに、その頃は重くなかったんですけどね、よく割れましたね。縦にね、真っ二つにパーン割れるんですよ。あれはちょっとびっくりしましたけどね。サンダルとか、あんなんよりも、こう、履いてるっていう感じがしてね。なんか、今でもそうなんですけど、私なんていうかな、軽い靴とか、なんか、危なっかしい靴って嫌いなんですね。危なっかしいって変ですけども、がっしりしたのが好きなんですよ。だから、夏場なんかよくメッシュになってるやつがありますでしょ。ああいう靴ってなんか不安でね。なんか、踏まれたら痛いだろうな、みたいな気がしてね。だからなんか、ああいうのって履く気がしなくて、こう、革靴でもきっちりしたやつね。で、下駄みたいにこう、物々しいやつね。ああいうのがなんか好きでして、まあ、自分のキャラクターに合ってると思ってるんでしょうね。まあ、思い込みっていうんですか、人それぞれありますわね。そういうのだと思うんですけども。なんかああいうのが好きですね。だから、まあ、そこら辺に行くときは突っかけてもいいんですけども、ちょっと遠くに行くときとか、街を歩くときっていうのは、なんか、靴は、こう、がっしりしたもの、の方がなんか、落ち着きますね。だから夏場みんなね、メッシュのとか、さっき言いましたね、この話ね。私ちょっと今眠いんですよ。ほんで、なんか話がループする場合があるかもしれませんけど、今しましたけどね、堪忍してください。年寄りになると同じ話ばっかするなとか言ってくる。あれ、ループしちゃうのはあれ、半分眠ってるんでしょうな、脳がね。なんか自分がそうなって分かりましたけどね。あとね、何かな、下駄っていうとね、下駄は喧嘩なんかで使ったらダメですよ。鼻を持ってね、こう、殴ったりなんかしてダメですよ。市内の倍以上の威力になるらしいですからね。危ないですよ、あれは。だから、下駄でもし喧嘩するときは、下駄の刃をですね、こう、しっかり持って、ほんで、こう、打ちつけるように、ジャブとかストレートみたいにこうやるようにね。あれ逆さに持って、こう鼻をだけ持って、プルンと回すと、ヌンチャクと同じ原理になりますからね。遠心力で叩きますからね。頭なんか割れちゃったりしますからね。そんなんで喧嘩しないように。そこの坊主いいか、そういう喧嘩しないように。酔っ払ってるわけじゃないですからね。シラフなんですけど、脳が半分寝てますからね。ちょっとおかしくなっております。ちょっとハイなんですよ、今。はい。いや、シャリじゃなくてね。昨日は私の誕生日だったんで、いろんな方からですね、ネットを通して、または、いろんな形で、お祝いメッセージいただきまして、 本当にありがとうございましたね。コメントも、レモンさんかな、書いてくださいましてね。あ、そうや、一つ言うの忘れた。出だしに言うんでした。ちょっと今から出だしのとこだけもう一回やりますね。夜中に猫のうんちをよく踏んづける川上俊郎です。これ言うの忘れました。あー、もったいないことした。全然わかりませんけどね。レモンさんだけわかればそれでいいということでね、ここちょっと付け加えさせていただきます。とにかく下駄の話なんですけども、だからそういうふうながっしりした靴とかっていうのは未だに好きですので、で年いったらやっぱりなんか着物着たいなと思うんですよ。でいわゆるその何ですかね、サザエさんの波平さんみたいにね、バカモンとか言いながらね、ああいうじいさんになりたいな。いや、ハゲるのは嫌ですけどね、あんな親父になってね、着物着流しでね、でこう外行くときなんかもね、こう、下駄履いてね、カランコンカランコン行って、こう、雪の日なんかいいじゃないですか。ハの字じゃない、二の字二の字ですか。ハの字じゃないな。二の字二の字のなんとかかんとかって言ったらありますでしょ。なんか風流な感じでね、いいんじゃないかなと思います。だからそんなじいさんになりたいなと、今から思ってたりいたします。そんなわけで、今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみ。これからね、お祭りとかも多いですからね、男の人女の人もね、下駄いいかもしれませんね。それではまた。